日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、エピリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあ近年EV 化という名の危ない車が数多くどこそこ世界各国で走っておりますが、まあニュースに、まあ近年といいますか、今年になってニュースになったことで、まあ知ってる方もいらっしゃるかなと思いますが、今現在中国のトップメーカー、EV のトップメーカーと言われております。BYD というメーカーさん、まあ、が作りました、車が日本にも続々と展開しております。まあ、関東、まあ、どっかの何かしらの SNS 等で、いわゆる PR 作戦で、まあ、BYD の車を長時間、長期間、乗ってみませんかというキャンペーンを、まあ、関東近辺で、乗り、できるらしいので、まあ、関東近辺に、住んでおられる方は、まあ、負担、まあ、今現在、充電設備が家にあったり、まあ、近くにあったりすることで、まあ、運転資金といいますか、運用ができるようになっているんではないかなという気がしておりますが、まあ、完全 EV 車に乗っていると、まあ、どこそこで充電をしなくてはいけないので、まあ、いわゆる充電カードといいますか、充電設備のあるところで、どこそこでも、まあ、お金をかけてといいますか、まあ、家に充電設備があるにしろ、まあ、必ず、どんなところでもお金がかかるわけでございます。まあ、給油と同じシステムではございますが、まあ、いろんな充電設備のあるところで、充電ができますよという、まあ、サブスクといいますか、まあ、充電できるシステムがありますので、まあ、それを、まあ、持ってないと、街乗りだけではなく、まあ、ちょっと遠くに行くにしても、非常に不便な、まあ、自宅近辺だけで、こう、街乗りでちょっと、走って終わるっていう方だけだったら、まあ、それでいいんでしょうけど、まあ、仕事にロングで使うとか、いろんな場合がありますので、まあ、充電環境が、自前で、持ってたり、そのカードを持ってないと、非常に不便な展開になってしまいますので、まあ、そういうことを、常備といいますか、下地にあった上で、まあ、この EV の走りだったり、設備だったり、走り心地だったり、まあ、車の運転の感想といいますか、運転の仕方だったり、こう、違和感だったり、いろんなものを実感しないと、まあ、世の中にはこう、車、まあ安くても100万以上しますし、高い車になると、まあ1000万、2000万、下手すりゃ多くなんていう車も世の中には存在しますが、まあ市場なしで、まあ人気がある、トヨタのランクルの最新版だったり、スズキのジムニーの最新版だったり、まあ、必ずと言っていいほど人気が集中するような車は、もう試乗車なんか待ってたら、契約したらもう、何年待ちっていうものがザラになるような近年ですので、 まあそうやって、まあ乗りもしないで、感覚も何にも、いわゆるカタログスペックだったりカタログだったり、まあ下手すりゃそれすらないという状況にの時にもう、一般の車のメディアさんだったり、ニュースソースだったりいろんなところでちらっともうそろそろ出るんじゃねえという話が、巷に噂として、流れたりした段階でこうディーラーさんに行って、まあ営業さんもそんな教えてくれるわけはないかなと思いますが、まあなんとなくこういう時期に、まあ出るんじゃないという話はまあ聞きたりするんではないかな。でもう予約がいつからできますよという日にちが表田さんにまあ公になったら、まあそうやって、すぐ予約しないともうランクルなんてもう生産今注文なんて受けてませんので、初期ロットといいますか、まあ最初に注文した人が、まだ多分納車できてないっていう人をまあ多分本当に5万と今現在でもいるんではないかなと。でまあかなり、高い買い物になりますので、買って失敗したということになると、まあ買ってすぐ転売っていうことが、まあ、非常に難しい、状況になり、まあいわゆるそんな買ってすぐ転売するとまあディーラーさんの出禁になったり、もうそこからそこのディーラーさん下手すりゃ系列のディーラーさんからも買えないという状況になりますので。今こうやって、厳しい転売規制といいますか対策がある程度ありますので、まあ買ってあんまり納得いかないなということでも、売っ払うということが、非常に難しい状況になりますので、かなり頭を悩ませる展開になってきておりますと。で、近年といいますか最近、発覚いたしました、中国のこの BYD という自動車メーカーが、EV バスに、毒性の強い六化クロムという、化合物、まあ、をバス EV バスのボルトなどに防生剤いわゆる錆を防ぐために、六化クロムというものを、つけているということが発覚いたしまして、今現在この EV バスを運行していたり、導入しようとして、まあ試運転してたりするようなメーカーさんといいますか事業者さんが運行を見合わせるという、非常に痛い状況になっておりますと。でこの、六化クロムというものが皮膚や粘膜に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になるようでございまして、で汚染された井戸水を飲むと嘔吐を引き起こしたり上気道炎の症状として、クロム酸工場の労働者に異常な、状態が発見されるということが、症状として出ているようで、まあ非常に、面倒くさい、人体にかなりの影響を与える物質でございますと。でまあいわゆる、ボルトの防錆剤ということで、使っているようでございまして、まあ今現在こう EV バスだけで、使っていると 報道されているのか、多分そこだけしか言われてないかなとは思いますが、まあ怪しいもんでございまして、まあボルトのいわゆる防錆剤という方でことで使っているんであれば、いわゆる乗用車タイプの車種に関しましても、まあ使ってて、不思議ではないという発想にまあ必ずなるわけで、でそういうアナウンスが多分出回っていないんではないかなと。で EV バスだけに使ってますとも発表、まあ EV バスには使ってましたよということで発表されているんではないかなと。でボルトですので、まあ振動等で緩んだり、まあといろんなことで、まあ腐食、まあ防錆剤塗ってたとしても、まあちょっと工具等でまあ削ったり削れたりとかするんで、まあそういうことで、人体に入るということがまあ予見できるところに使っているんであれば、まあそう簡単に運行はできないなということになって、今現在この混乱といいますか、被害といいますか、まあ人体的にはまだ被害が出てないかなとは思いますが、まあ事業者さん的にはもう運行しているところからすると大ダメージになってきているわけでございまして、で、おまけにこうよそ様のまあいわゆる国産の、EV メーカー以外のところの車の事故の映像だったり、まあバッテリーから燃えたり、まあ近年ここ最近でも中国でいわゆるリッタークラスのコンパクトカーのような車から火炎放射のまあ CG で作った映画のような火炎放射を思いっきり吹き出して横の車を燃やすという動画がまあ SNS 等で流れてきたのもまあ見た方もいらっしゃるんではないかなと思いますが、まあ簡単に化学反応を起こしているこうバッテリーの炎症というものは燃え尽きるまで消えませんので、もう何にも手がつけられなく、まあ待ってもう消え、もう燃えるものがなくなるまで待つしかないという状況に、まあ世の中でどこそこでなってたり、まあ事故って、まあバッテリーですので、接点が様々あって、でそれで発火して、まあものの5秒と持たず爆破する、まあ燃えるだけだったらまだいいかなとは思うんですけど、爆破炎上というまあ特撮みたいな感じになっている映像もまあ SNS 等で見れるかなと思いますので、まあ非常に危険ですよということが、まあどこそこ世界中でまあ EV バスが燃えたり、こう乗用車タイプが燃えたりしているわけで、でまあついと聞かないのは日本のまあ最初からっていうか、まあ EV の先端をまあ先になって、作っていたリーフ、日産のリーフも今現在2代目になりますが、50万台とも60万台とも売り上げ台数があって、まあ世の中でそんなに走っていて、事故を起こした起こしてないということはまあほぼほぼないと思いますので、でそんな事故ってまあちょこっとぶつけたとかでも まあ事故は事故ですので、でまあ大破、いわゆる廃車まで持っていって行った事故も一件二件ではない、数が世の中にはあると思いますが、ついず、まあリーフが事故って燃えただの、いきなりリーフが発火しただの、あんまりというかほぼほぼ耳にした目にした覚えがないので、いやまあかなり、まあ、安いと言いますか、まあ、日本のまだリーフ等の方が、まあ、安心して乗れるんではないかなというのが現状で、で、なんか最近になると50万ぐらいで、電気自動車がよそから入ってくるというような話も聞いたりしますが、まあ、これも SNS 等で話題になりましたが、50万ぐらいで人柱になる、燃える棺桶に走っているなどと、まあかなりの人が、発言しておる通り、まあ50万で命を失いたくないっていうものが、まあ人々の今の現状の、感想ではないかなと。まあそんな怪しいところの、まあ輸入車を買うぐらいだったら、まあ日産だったり、こう三菱だったりの軽の EV で、買っていった方がまだ、まあまあ正直死んでも納得できる、のがあるのかなと。でまあわけわからんところの、EV 車を買って勝手に燃えたり爆破したり、まあ正直50万だ60万だぐらいで買って、まあ急にそんなことが起こったら、まあそういうことを心して、乗っている人はまあ自分だけで済めばいいですけど、まあ他の人にも迷惑かけたり、まあ建物を一個全焼させたりなんていうことがざらにありますので、まあかなり、気合を入れて、まあ心して、いろんな買い物というものは、特にまあこうバッテリー、まあ完全 EV 車になると必要になってくるんではないかなと。まあ世の中イタリアだフランス、イタリアだドイツだというところが EV 完全 EV なんかやってられっかということで、まあ EU に対して反旗を翻している状況が報道されておりますので、かなりまたゴールポストを動かすということが出てくるのが目に見えている状況なので、まあいろんな世界のメーカーさんも頑張っていただければいいなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。